今晩恵みをいただく御言葉は御箇所の3章です。御箇所3章、ミカ三章、はじめに一節から四節を宣言いたします。私は言った、聞け、ヤコブの頭たち、イスラエルの家の首長たち、あなた方は公儀を知っているはずではないか。あなた方は善を憎み、悪を愛し、人々の皮を剥ぎ、その骨から肉を削ぎ取り、私の民の肉を喰らい、皮を剥ぎ取り、その骨を粉々に砕き、鉢の中にあるように、また大釜の中の肉切れのように切れ切れに裂く。それで彼らが主に叫んでも、主は彼らに答えない。その時主は彼らから顔を隠される。彼らの行いが悪いからだ。アーメン。それでは一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。あなたが確かに生きて働かれる主であることを感謝いたします。主よ、今私たちともどもが本当にあなたの御言葉によく聞き従い、そして本当にこの祝福の道、幸いの道に歩むことができますように、どうか助け導いてください。どうか取り次ぐしもべの唇を開き、また預かる人々の耳をあなたが通りよくし清くし、あなたの命そのものに豊かに預からせてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今晩もこの素晴らしい主イエスの皆を褒めたたえ賛美いたします。夜の礼拝、水曜日夜は2箇所の公開説教で、今日は3章の方に、ね、入ります。で、2箇所、これは、ね、まあ、大体、イザヤの時代の時の、ね、預言者で、特に、ね、イザヤはもっぱら南ユダ王国の預言者だったんですけど、北と南、ね、両方に対して、まあ、預言をした。で、イザヤは、まあ、主に、ね、王公の人とか、ね、また本当に権威地位が高い人に対してですけども、ミカはですね、本当に一般人の中において、ね、人々と共に歩ん でそして、その中から本当に人々に対し、また、時にはこの指導者たち、ね、特にこの3章のところにおいては、ね、一節では、ね、誰に対して言われたか、ね、聞け、ヤコブの頭たち、イスラエルの家の首長たち、ね、というふうに書いてありますね。ですから、特に民の指導者たちに対してこの1節から4節は宣言されており、で5節はですね、預言者たちについて主はこう仰せられる、まあ、自称預言者たちがいたんですが、しかし、彼らは神様の御言葉、御旨をそのまま伝える預言者ではなく、本当にもう、この預言者にとって都合のいいことをしてもらう人に対して、ね、主はこう仰せられるという、そういった偽預言者に対してだったんですね。主はこのミカを預言者ミカを通して本当にこの何が正義で公義であるのか、ね、それを宣言されます。でこの、ね、ヤコブの頭たち、イスラエルの家の首長たち、彼らは何していたか、この2節3節見ますと、ちょっと驚々しいことが書いてありますね。あなた方は善を憎み、悪を愛し、人々の皮を剥ぎ、その骨から肉を削ぎ取り、私のための肉を喰らい、ね、なんか、悪鬼が、ね、鬼が、そういう肉を、ね、削ぎ落として、ね、皮を剥いでとか、なんかそういうイメージなんですけど、しかしイスラエルの指導者たちはそんな、ね、人間食べるわけではないですけれども、要するに彼らはですね、もう本当に人を食うように、ね、これ、まあ、例えなんですね。もう人々を食い物にするかのようにして、ね、でそれで、ね、もう骨まで、ね、粉々に砕いて、 で、もう鉢の中にある大釜、ね、大釜の中に肉切れみたいにして本当に裂いて、でそう言ってそうやってこの人々の、ね、を食い物にしてるんです、ね、もうお金を吸い取り、また本当に彼らが上に上がれないように、ね、本当に今でもそうです。本当に偉い人たちというのは、ね、人々から、ね、物を買い占めて、ね、それでそれを、ね、本当に高わずかな、ね、市場に流通させるのをわずかにして、でそのわずかなものを高額な値段でふっかけてということを、ね、しているんですね。これ終わりの時代においてもそうなります、ね、啓示録においても大麦、ね、一マスが一でなり、ね、また、ね、麦が、ね、3マスで、ね、1でないとか、もう法外な値段をふっかけて、そして、ね、人々から搾取しようというありさまが黙示録の時代においても、またこのミカの時代においても、ね、行っていて、でそのようにして、ね、もう本当に人を食い物にするような、ね、ことをするんですね。神さんは人間を食い物にするような、ね、まあ、もちろん人が、ね、他人の肉を食べるということではなく、むしろ本当にあたかも食べ物にしているかのように、本当に他の人を食らって、他の人から奪って、他の人の、ね、その大切なものをそれを取り上げる、ね、もう自分が力があることをいいことにして取り上げるようなものに対して主は黙っていないんです、ね、この歴史見てみますと、ね、本当にそんなことを、するような、ね、ものが確かに出てきました。出てきましたけれども長続きしないんですね。そういう人が、ね、何十年何百年も、ね、千年もずっと生きながらえて、ずっと人を食い物にし続けるというようなことは歴史上ありませんでしたし、神様そんなことはなさいません。神様が生きて働かれるから、ね、神様は決してそんなことは許さないんですね。神様はこのようなことを、ね、本当に人を食い物にしているようなことをあなた方がしているならば、やがてあなた方に対して、ね、災いを下す。そしてどういうふうに言われるか、こう4節見ますと、4節、それで彼らが主に叫んでも主は彼らに答えない。その時主は彼らから顔を隠される。彼らの行いが悪いからだ。アーメン。そうです。人を食い物にするようなものに対して主は警告を与えて、でそれでも言って聞かないならば、主は彼らから顔を隠されるんです。そして彼らが災いに遭うとき、彼らは主に対して叫ぶんですが、しかし主はそのとき答えないですね。なぜなら、ね、彼らの行いが悪いからだと、ね、4節の後半に書いてありますね。そうです。本当に悪どいものが、本当に鬼みたいなやつが、ね、いつまでも生きながらいてですね、悪どいことし放題なんてことはこの世界においては、ね、ありえません。人間の、ね、創作した、ね、映画とか漫画とかそういったものの中には、ね、悪どいものがずっと流れてというのはあるかもしれませんが、それは創作です。で御言葉、真理、聖書においてはそんなことは主がお許しになりません。
全世界のこの歴史を見るとですね、その国のあり方を主に決めるこの偉い人たちですね、偉い人たちのその悪が止まれると、その偉い人たちの悪が止まれるということは、公正なこの政治の力、裁きの力、それがひまがってるということを意味するんですけれど、不正がこうはびこっているわけなんですね。でどういった不正がはびこっているかって言ったらね、政治を正しくということではなく、自分の利益のために政治力を発揮するということで、うん、例えばの話、土地を買うんですよ。二束三文の土地、二束三文の土地を買って、その土地を自分がその権力を持って、その土地を、開発事業を、国を挙げて開発事業をする。そうするとその土地を買っといた人は、国の開発が始まった途端に土地の値段が高くなるから、5000円で買ったのが5万になっちゃったりする。そうすると 自分が持っていた力で土地の値を釣り上げたんですよね。でそういう不正な力で経済を動かして自分の、ね、私腹を肥やすということをしたり、あとは何をするかって言ったらね、悪いことをしているのは明らかなのに、悪いことした人が金持ちで、悪いことをされた人が貧乏人ということになると、貧乏人からは袖回しが来ないので、悪いことを知ったこの悪い悪どいね、この金持ちが悪いことがバレた時には勘弁してくださいなと言って、その賄賂をあげるわけなんですね。そしたらその賄賂をもらってから何をして、悪いことを正当化して、じゃなくても金持ちに嫌な思いされているのに法律に照り合わせて正してもらおうとしたら、法律が金持ちの側に立ってしまったので、もう二重三重の被害を受けてしまうというのが弱者の側だった。でこういったことがはびこって、本当に悲しい思いをされた人たちのこの人数が増えていくとどうなるかって言ったらね、その人たちが自分だけがそういうとんでもない、ね、ことになったのかなと思ったら、よく聞いてみたら、あの人もこの人もっていうことなんですよ。それでこの民の中で、あ、もう法律も下手くれもないよ、もうあるものの勝ちだよということが通常のね、ことになってしまうと、その時に被害を受けた人たちが悔しがっているその思い、そしてもうそういうことがはびこっているとこういうんですね、神も下手くれもないよって、人間が悪いことしたのに、そういう悪いことした人間が朗々と生きているその様を見て、神も下手くれもないよということになっちゃうと、悪いことしたのは人間なのに、その神様までも非難されるような状況になると、神様に立ち上った人たちの不平不満や様々な嘆きの声というのは裁きに変わって降りかかってくるということなんですけれど、この時の社会のこのあり方というのは何かって言ったらね、不正が回り通るということであるなら、不正しないことは損だということで、みんなで不正なことをもう平気でやるということになっちゃって、どうしようもない状況になっていた。イスラエルがね、大体神様に戒められる時というのは、大体政治そして宗教の力が腐った時なんですね。だからこの御箇所を見ても出てくるのが、政治は政治で腐っていて、宗教は宗教で腐っているんだけど、宗教家たちが自分に物を持ってくる人のためにはね、素晴らしい祝福を語り、ね、貧乏人が来てね、ああ祭司様って言った時には非常に厳しい言葉を言う、ね、それでそういった風潮がもう治らない、治る余力もないということで、ならそういった国民はいなくなった方がいいということで、ね、イスラエルがけじらされて行く羽目になる。これが今日の御箇所が私たちに教えることなんですね。
で続いてこの五節以降のところにおいて、ね、預言者たちについてですね、本当にこの宗教の指導者が不正を働いているんですね、牧師にあたるような人たちが不正なことを行っていることに対するこの預言者ミカの預言です。五節から見ますと、預言者たちについて主はこう仰せられる。彼らは私の民を惑わせ、歯で噛む者があれば平和があるようにと叫ぶが、彼らの口に何も与えない者には聖戦を宣言する、ね、とんでもないですね。これ預言者たちに対して、ね、預言者がですね、民を惑わせてるんです。要するに めちゃくちゃなことを、ね、言って、ね、主はこうお告げになる、ね、あなたとあなたは結婚して、ね、であなたの夫婦を解散させなさいとか、なんか主の御言葉に反するようなことを平気で、ね、主はこうせられるという言葉を、ね、盾にして、ね、言って、でそれで、ね、彼ら歯で噛むものがあれば平和があるようにと叫ぶ、ね、これ要するに預言者が食べ物を、ね、なんか歯で噛む、ね、焼肉とか、ね、本当に、もうカルビ上等カルビ肉を、ね、預言者様お食べくださいって言ったら、あよしよし主はこうすれば平安があなたにあるように、ね、そういうふうに、ね、歯で噛むものがあれば平和があるようにと叫ぶけれども、彼らの口に何も与えないものには聖戦を宣言する、これ聖戦、聖という字は原文にはないです。ミルハマ、ただ単に戦争ですね。ですからこの預言者の口に、ね、何も持っていかない賄賂がない人に対しては預言者はお前には主が、ね、戦争を、ね、告げられるとかそういうふうにですね、もう賄賂ですね。賄賂の世界、本当に預言も金次第、ね、もうね、地獄の沙汰も銭次第という言葉があるんですけども、本当にそういう、ね、もう金でもう生き死にが永遠がなんか関わってるかのようなそういうことを本当に預言者が、ね、しているんです。で6節、それゆえ夜になってもあなた方には幻がなく、暗闇になってもあなた方には占いがない。太陽も預言者たちの上に沈み、昼も彼らの上で暗くなる。アメン。本当にこういう、預言者、本当に現代でもいるんですね。YouTube を見てびっくりしたんですけども、パスターのようなものがですね、なんか、集会していて、でそれで人々がなんかね、お金を持って携えてるんですね、袋で持って。あれは違います。
ね、よく誤解を招くとちょっと良くないので、これアフリカのもう超有名な先生という方を、この先生は素晴らしい方ですつって、あるアフリカ人の人からその牧師の先生を見てくださいということを、で YouTube の映像がありました。そしたらね、この先生は世界各国に行って集会を持ちましてとか、でどこの国で集会を持ったのかって、 南アフリカでした。ということで南アフリカの、過剰からしてみると少人数の人がいて、南アフリカに住んでいる白人の人はもう一人二人ぐらいしかいなくて、あとは全部黒人の方々だったんですけど、その黒人の方も、南アフリカに住んでいる人ということよりは、例えばその、メッセンジャーがナイジェリア人だったら、タンザニア人だ、タンザニア人だったら、タンザニアからその南アフリカに何らかの形で移り住んだ人たちのための集会でした。そしたらね、見事方法を宣言するんですね。それがね、もう全部なるなるなるばっかりの見事場なんですね。神様が私たちになさせてくださることはただ一つなんですね。清いものは神を見るということだから、清く正しく生きて、清く正しい願いを持って、清く正しい努力をしている人たちにそれを報いてくださる方が神様なんですよ。なのにその預言者と称されているそういう牧師さんなんですが、神、見言葉の一節一節をこう書いている紙を、こう小さく折ってあるんですね。折ってあるものを私びっくりしちゃった、そしたら今から神様があなたたちに預言した言葉をあげると言って、講壇にパスタみたいに立っているんですけど、その折った紙をたくさん持ってきて、それをこのこう客席側に向けてこう地面講壇の下にバーッとこう投げるんですよ。何を皆さん連想しましたか？鳥の餌？ね？そしたら、それがいつものパターンらしく、ちょっとね、こう、信者さんの顔をちょっとこうやって見せてくれたんだけど、ああ、始まった、今お金出さなきゃいけない。ということで、こう、なんか喜んでこう出るっていうことより、まあ、しょうがないやっていう形で、こう、お金をね、持って出て、パスタの立っているところに 行って手づかみで自分のポケットから出したお金をこう置いて、それで何をするかって言ったら、下に散らされている御言葉の紙ありますよね。その御言葉の紙一つを拾ってそれで行くということを見ました。それでその方を素晴らしい牧師ね、預言者ですよって言った人が言った言葉が、アフリカの牧師はすごく豊かだって言ったんですよ。そして日本の先生はなんかこう貧しいみたいな。で、なんで豊かなんだろうってと思ったんですね。なぜかっつったら、牧師のこの生活の糧というのは、主が生徒を祝福して、生徒が主から祝福していただいたことを信仰を持って、主よ、あなたが私を満たしてくださいましたということで、信仰を持ってね、その十分の一を捧げたり、感謝現金を捧げたりしているものの中から、教会の運用に必要なもの、牧師の日用の家庭、そして残ったものはやもめと孤児、旅人のために使わなければならないということが、そこには聖書には書いてある。そしたらアフリカ貧しいから、残ったものはやもめや孤児、貧しい人たちに使わなければならないんだけど、そのお金が使われておらず、それが全部懐に入っていく。それで豊かに生きているということなんだな、ということで、理解をしました。まさに今日のこの言葉を見るとね、持ってくる人には平和を語り、ね、なくて持ってこれないんですよ。なくて持ってこれない人たちに対しては、ね、宣伝風告をする。主はこう仰せられる、あなたの家庭はもっともっと貧しくなりとかね、でそういうことを言うわけなんですね。でそういう時に都合よく言ってるのが、主の前に手ぶらで出るんじゃない、で主の前にではなく、その言葉を預かっている預言者の前に手ぶらで出た。なんで手ぶらで出たかって、ね、全部ね、不正な人たちに全部奪い取られて、そして手ぶらで出るしかないから、最後の訴え場所として、ね、神と人の間に立っているその預言者の前に立ったんだけど、結局そこからもうこれという言葉をいただくことはできず、どうなったかって言ったらね、もうへこまされて返されるということになってしまった。それによって主の堪忍袋がね、壊れるわけなんですね。
もう一度この5節から読んでいきますと、預言者たちについて主はこう仰せられる。彼らは私の民を惑わせ、歯で噛むものがあれば平和があるようにと叫ぶが、彼らの口に何も与えないものには聖戦を宣言する。それゆえ夜になってもあなた方には幻がなく、暗闇になってもあなた方には占いがない。太陽も預言者たちの上に沈み、昼も彼らの上で暗くなる。先見者たちは恥を見、占い師たちは恥ずかしめを受ける。彼らは皆口ひげを覆う。神の答えがないからだ。アーメン。こういう人たちに対しては神様からの答えがないと言われます。6節から見ますと、もう幻がない。暗闇になっても占いがない。本当占い。占い師みていることなんですね。で、太陽も熱し、もう彼の上に、照り輝かない。もう彼らは、暗くなる。預言者は、宣教者たちは、恥を見、占い師たちは恥ずかしめを受ける。なぜ？神の答えがないからです。で、神の答えがないにもかかわらず、彼らあたかも神の答えがあるかのような、素振りを見せて、主はこうせられる。何々、何々って。で、ますます彼らは、もう本当に、暗闇の真っ暗な、螺旋階段をどんどんどんどん降りていくことになって、しまうんですね。けれども8節、しかし、8節では、しかし私は力と主の霊と 公義と勇気とに満ち、ヤコブには背きの罪を、イスラエルにはその罪を告げよう。アーメン。私、要するにミカですね、預言者ミカ、このミカと偽預言者の違いは何か、ね、それは、主の言葉をそのまま伝えるというところに限ります、ね、この偽預言者というのは要するにこの、ね、5節にある通り、ね、もう自分の歯で噛むものがあれば平和を告げ、ね、歯で噛むものを何も与えないものには、ね、あの戦だ、ね、戦争だ、ね、そういうふうに、ですからこの民が何かね備え物をも預言者に差し出すかどうか、ね、それによって、ね、言葉を決めるんです。これ、ね、何もあの時代の話に限ったことではなく、現代この時代においても、ね、先ほど甲斐先生が、ね、話したようなことが行われていたり、ね、またアフリカのみならず本当に世界のいろんなところにおいて本当にこの欲に目がくらんだこの自称主の働き人によってこういったことが行われている。そしてそのようなものに対しての主の取り扱いは、ね、もうあなたには幻も与えないよ、ね、主の蜜毛も与えない、ね、で彼らはただ暗くなっていくだけですよ、ね、で、彼らが、ね、本当に主の言葉がないから恥を見るようになっていく、ね、けれども本当に主の言葉に忠実な人はどんどんどんどん、ね、この栄えていくんですね。八節で、ね、力と、ね、主の霊と公義と勇気とに満ち、ね、あります。そうですね、公義という言葉、これ、2回目出てきました、ね、ちなみにこの御箇所はですね、公義という言葉が、ね、結構出てくるんですね、公義、これはあのミシパットというヘブライ語です。ミシパット、これ公義の意味は要するに裁きとか正義とか公義、公正、ね、あるいは、ね、正しさですね、判決、それがミシュパートです。主の預言者に求められていること、そして主のために求められていることは正しさです、ね、この公義、ね、ミシュパートです、ね、ミシュパートは、ね、裁き、公正、判決、正しさ、ね、あるいは何か決定という意味も、ね、あります。でこのミシュパートが一番最初に出てくるのがですね、アブラハムに対してなんですね。このミシュパートが最初に出てきた場面を開きたいんですけども、創世記の18章の18節、17節から、19節のところです。創世記の18章の17節から。でちなみにここはですね、あのアブラハムが、主と出会った場面ね、主が3人の人のなりをしてアブラハムに現れて、でアブラハムが、その3人を取りな、おもてなしをするんですね。そしたら、ね、その3人が実は主だったということが分かります。でその、ね、主が人のなりを取ってこられた理由は、これからソドム・ゴモラに行って、果たして主の前に届いた叫びの通り、このソドム・ゴモラが悪どいことをしているかどうかということを実際に現地に主ご自身が行って、ね、でその通りかどうか見るために行くんですけども、創世記の18章の17節から読んでいきますと、主はこう考えられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。アブラハムは必ず大いなる強い国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福される。私が彼を選び出したのは、彼がその子らと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせ、正義と公正を行わせるため。主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためである。アーメン。ここによって主のアブラハムを召し出した理由、主がアブラハムに何を求めておられるのか、そしてアブラハムが大いなる国民となって、このアブラハムの子子孫孫を通して主は何を願っておられるのかが書いてあります。主はアブラハムとそのまた子孫に対して何を願っているか、19節にその理由が書いてあります。私が彼を選び出したのは、彼がその子らと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせ、正義と公正を行わせるため。アメン、ね、ここの公正、これがミシュパートです、ね、ですから主が神の民、 またアブラハムの子孫にさせたいことは、ですから主の命令、主の御言葉は子子孫孫に語り継がされて、そして主の道を守らせ、正義を守らせ、またミシュパート、公正を行わせるため。ですからアブラハムの子孫たるゆえんは、このミシュパートを行うかどうか、ミシュパートを行わない神の子孫は、もうあれです、タコが入っていないたこ焼きと同じです、星がない空と同じです、肝心のものが抜けてる、もう神の民からこのミシュパート、また正義を、また主の言葉を子供に伝授することを除く者はアブラハムの子孫と、いかにアブラハムの血が流れていようともですね、もうそんなの神の民でも何でもないんです、主のミシュパートを、これを退けた者は結局、あなた主の民じゃないね、いくら、アブラハムの血が流れていても、あなたは、それに値しないということで災いが降りかかったり、また本当に懲らしめが与えられたり、本当にもうそれでも言って聞かないならば滅びが定められたりしてしまうんです。アブラハムの子孫である皆さんがこの公義ミシュパート、公正、これを欠けてしまうとするならば、皆さんには神の民、アブラハムの子孫たるゆえんがなくなってしまうんです。このミカの時代においてはなくなってしまったことを、ミカが、預言者ミカがそのことを、責めたわけですね。あなたは、抗議をないがしろにしている、ミカ書の3章1節で、書いてありますね。ミカ3章1節で、私は言った、聞け、ヤコブの頭たち、イスラエルの家の首長たち、あなた方は抗議、ミシュパットを知っているはずではないか。抗議を知っているはずなのにそれを行わないで、むしろ、善を憎み悪を愛し、この2節、ちょっと一瞬耳を疑いますね。逆なんじゃないの。いや、このヤコブの頭たち、イスラエルの首長たちは善を憎み悪を愛して、人々の皮を剥ぎその骨から肉を削ぎ取りということを、していた。もうミシュパートがないがしろにされていた。本当に私たちは正義と公義と公正と知られる訓戒を、これ身につけるべきですね。箴言にもあります、あれもミシュパートです、それからミシュパートがたくさん出てくるのが、詩編、それから箴言、イザヤ書も、そうです、そしてこの三箇所もですね、本当にこのミシュパートが、キーワードなんですね。この三箇所の三章のところにおいて、この8節にも、このミカが、しかし主は力と主の霊と公義、ミシュパトと勇気とに満ち、ヤコブにはその背きの罪を、イスラエルにはその罪を告げよう。アメン。預言者たる者は本当に、相手にそういった不正があるとするならば、相手が賄賂を持ってこようが、相手がお金持ちだろうが、地位が高かろうが、本当に正しく主のミシュパートを教えるべきなんです。これが正しい預言者。けれども偽預言者は、ミシュパートを曲げるんです。賄賂によって、何か食べるものを持ってくれば、シャローム、平和ですって言って、食べ物を持ってこなければ、戦争だって、布告する。本当にこのようなことが当時行われ、また今も本当に残念ながら行われているところもあります。で、さらに三箇所三章の9節から見ますと、これを聞け、ヤコブの家の頭たち、イスラエルの家の首長たち、また再び、その対する相手が、ヤコブの家の頭たち、イスラエルの家の首長たちに変わります。あなた方は公義を忌み嫌い、あらゆる正しいことを曲げている。ここの公義もミシュパートです。あなた方は公義を忌み嫌い、ですから正しいことを忌み嫌うのが当時の首長たち、また、頭たちだったわけです。本当に頭や首長がこのように公義を、ミシュパートを憎むような、そういう時代は本当に悲惨な時代になってしまいます。本当に預言者が立つべきなんです。そして本当にこのミシュパートが曲げられていること、これに対して本当に主のテフィリンした、皆さんがテフィラーが立ち上がって、本当に主から与えられた賜物と能力を生かして、この時代、 本当に世直しをするべきなんです。皆さん自身が本当にこの主の御言葉を、ね、宣言しミシュパートに従って物事を支配するならば主が皆さんを用いてくださるんです。十節、血を流してシオンを建て、不正を行ってエルサレムを建てている。その頭たちは賄賂を取って裁き、その祭司たちは代金を取って教え、その預言者たちは金を取って占いをする。しかもなお彼らは主に寄りかかって、主は私たちの中におられるではないか、災いは私たちの上にかかってこないと言う。この十節に、ね、三者三様の人が出てきます。まず頭たちは賄賂を取ってる。二番目が祭司たちは代金を取って教えてる。で、三つ目が預言者たちは金を取って占いをする。ですからもう金、ね、という時代、本当に地獄の沙汰も金次第、ね、この死の祝福もまた、ね、永遠の天国に入るも金次第、ね、というもう本当にこういうあってはならないようなことが当時行われている。でしかも彼はですね、こんな悪どい、ね、もう金のことを言っておきながら、彼は主に寄りかかってこういうふうに言ってるんです。主は私たちの中におられるではないか、災いは私たちの上にかかってこない、ね、というふうに言ってるんですね。本当にこれと同じような、ね、罠に陥っているクリスチャンがおります。主は私たちの中におられるではないか、災いも、ね、私たちの上に降りかかってこないって、本当にこういうふうに、ね、なんか自信があるんですね彼ら。災いは私の上に降りかかってこない、ね、私はクリスチャンだ、私はいつも、ね、この主よ主よ主よ主よを、ね、唱えている、ね、いつも主のミニストリーをしているように見せておきながら、しかしその心の中は賄賂を取ったり不正にお金をくすねたり、弱い人たちからを虐げたり、本当に弱い立場の人をもう覆いかぶしでもって、ね、押さえつけたり、そういったことをしているもの、に対して、ね、主は何されるか。この12節では、それゆえシオンはあなた方のために畑のように耕され、エルサレムは廃墟となり、この宮の山は森の丘となる。アーメン。まだミカの時代はそれは起こりませんでした。ミカの時代はイザヤの時代、すなわち王としてはヒゼキヤ王の時代なんですね。ヒゼキヤ王が本当に宗教改革をしたゆえに、まだこの時代はこの問いに なりませんでした。おそらくヒゼキヤもこの預言者たちの言葉に恐れを持って聞いて、そしてそれを行ったゆえに、ですからヒゼキヤの時代はアッシリアから守られました。さらにその後、ね、ヒゼキヤ、マナセ、アモン、ね、その後、ヨシヤ王の時代、ね、ヨシヤの時代においてもヨシヤは本当に正しい心を持って、主を恐れる心を持って、ね、対応したゆえに、まだこの時は、ね、大丈夫でした。しかしヨシヤ王の後の、ね、悪どい者たちが、ね、王になった時、もう、ね、この主のリミットが切れてしまって、そしてこの12節のことが本当にその通りになったんです。で、シオンは、ね、畑のように耕され、ね、もうザックザック、ね、クワでもって耕されるように、このシオンの丘、神殿の丘はバビロンによってもう本当に神殿が耕もう畑が耕すように、もうコテンパンに耕され尽くして、ね、破壊し尽くされてしまって、エルサレムは廃墟とされて、この宮の山は森の丘となる。それはそうです。まさにヨシヤ王の後の時代、本当に悪どい王たちが本当に賄賂を取ったり、祭司たちはもう代金を取ったり、預言者は金を取って偽預言をして、そういったことをしていたから。ですから本当にバビロン捕囚、預言者はエレミアの時代でした。本当にエレミアは幾度も偽預言者と戦って、で偽預言者に惑わされないように警告したにもかかわらず、イスラエルの人々はあくまでこの偽預言の方を愛したんですね。でそれゆえに、そんなことしたゆえに、エルサレムは本当にこの畑のように耕されてしまうわけに至りました。 本当にこの2箇所から学ぶべきこと、私たちは、ね、ミシパと、ね、講義を行うべきなんです。この2箇所の6章の、8節、これ冒頭で宣言したんですけれども、2箇所の6章の、6節から8節を読みたいと思います。2箇所の6章の6節から8節、私は何をもって主の前に進み行き、意図高き神の前にひれ伏そうか。全焼の生贄、一切の子牛をもって御前に進み行くべきだろうか。主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の犯した背きの罪のために、私の長子を捧げるべきだろうか。私の魂の罪のために、私に生まれた子を捧げるべきだろうか。主はあなたに告げられた、人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。アーメン。本当に人は思います。自分はどんな偉大なことをしたら主の前に立てるだろうか、どんなことをしたら許されるんだろうか、どれほど犠牲を捧げれば、自分の子供を捧げれば主はそれで許してくれるんだろうか、いや主は何を求めておられるか。それはただ公義、ミシュパトです。ただ公義を行い、ミシュパトを行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むこと、これです。ですから何も大きな、ことをしてみせなくてもいいんです。ただ公義を、行うこと、正し 何か正しいことであるのか、何が公平であるのか、何が、主の御前において、喜ばれるのか、それは、公義を行うこと、また誠実であるということです。誠実には、お金あるなしない関係ないですね。力があるなし、男女、老人か若者か関係ないです、誠実であること、またへりくだること、これは本当に主の御前において誰もできることです、その気があれば誠実であろうと、公義であろうと、またへりくだろうと、主と共に歩もうとすること、これにはお金は必要ないし力も必要ありません。ただ決心が必要です。皆さんが本当にこの主の御前において喜ばれるために、本当に公義を行うべきです。公義、それは公正でなことであり、正しいことであり、また、定めに従ったことです。御言葉に聞き従うこと、これこそ主は求めておられます。本当に今この時代、主は公義を行うものを求めておられます。皆さんがそれを誠実に忠実に行うとするならば、主は皆さんを立ててくださいます。しかしこの、ミシュパトを憎む者、公義を憎む者、また賄賂、金のような者がいるとするならば、本当に主はそんなようなものを退けて、本当に主の御前において公義を行う者に主は権威を渡し、また、その悪どい者が蓄えた金は、そういう公義を行う者が、それを、貸し取るんですね。私たちはこの時代、本当に主の御前に公義を行って、そして主に愛されて、本当に御言葉を誠実に、このアブラハムの子孫として、御言葉を子供に伝授し、またこのミシュパと、それを行う、本当に神の民として主の御前において足りる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。それでは今いただきました御言葉、本当に皆さん主から愛されるものになるべきです。公義を行い、また本当に主の御前に誠実に歩み、主と共に歩む、本当にそのことをしていくために、今皆さん自身の唇でそれぞれが主の御名を呼んで、主の御名によって祈っていきたいと思います。 が世界の中においてそれが薄れてしまっており、本当に指導者たち、また首長たる者、頭たる者が不正に手を染めているような、そして本当に貧しい人、また本当に分取られるしかない弱い人たちが本当にただただ奪われ、また虐げられ、本当に彼らが手を伸ばして主を求めても、偽の宗教家たちがさらに分取ろうとして手を伸ばす、そのようなこの時代の中において、主よ、私たちはいかに立つべきでしょうか。私たちはアブラハムの子孫として、正義と公義と公正を身につけ、主の訓戒に従って歩むこと、それを子孫孫に教えること、本当にそれによって栄光の世代を打ち立て、今この時代が本当に悪どいものの支配下にあり、また本当に経済も悪どいものが握っている、そこから主よ、本当に私たち神の民がそれを奪い返して、主のものとし、神の国の立て上げのために大いにそれらを用いていく私たちとならせてください。主よ、本当に栄光の次世代があなたに会って力を得ますように、主導権を得ますように、そして私たちも本当にそのような栄光の次世代を育て上げ、訓戒し、また御言葉教育を施し、そして本当にそのような御言葉の学校を建て、幼稚園を建て、施設を建て、組織立たせ、そして本当にそのような栄光の次世代を生み出すエズラのような働きができますように、どうか我ら友のを助けてください。あなたが今日本当にこの御言葉を通して私たちを養ってくださったことを感謝いたします。どうか一人一人ビジョンを持つことができますように、夢を持ってそれを固く握りしめて、あなたの夢、あなたの御国の来ますことを働く、その働き人としての夢をしっかりと握りしめて、これから歩んでいく我らでありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
主よ、あなたは私たちがうっかりと神と人の前で心せずに犯してしまった罪に対して寛大な方です。主よ、あなたがイスラエルに厳しく処されたのは、イスラエルの周辺諸国がイスラエルより本当にとんでもない罪を犯していても、それをほったらかしにしてイスラエルには厳しくしたことは、理由は一つです。イスラエルの周辺諸国には主の御声も掟も与えられておらず、イスラエルに先駆けとしてあなたが与えて、イスラエルを養い育み育て教えてこられたからです。主よ、だから私たちに主は許しに富むという方として覚えることだけではなく、主は公義公の義を実現するために人の子として来られ、私たちの頭になってくださったイエス・キリストをも本当に私たちの代わりになりますと言った時に、それを受け入れた方であること、それを覚えることができますように。だから私たちが正義と公義と公正、これを重んじる信仰生活をすることができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。そして正義と公義と公正に本当に間に合ったものとして信仰生活ができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。イエスの皆が崇められますように。私たち一人一人が本当に預言者このミカを通して与えられているこのイスラエルのこの不正、それをしっかりと知り、私たちの中からそういった類を取り除いていくことができますように、主よ、あなたが祝福してください。イエス様の皆によって祈りました。アーメン。
それでは主の祈りを祈ります。主の祈り、
天にまします我らの父よ、
願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。